理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第384回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組そんな理科の時間では、
おい、
毎月1回最終週に翌月の星空案内をしております。
はい。
やっとなんかこう晴れた夜が増えてきたというか。
そうね。なんか、今日は10月25日なんですけど、
はい、
先週末っていうのかな、土曜日、金曜日土曜日ぐらいからなんとなく天気が良くなりつつあり、今日久しぶりになんか秋晴れって感じでしたね。
そう。
昨日、今日と。
今年なんかね、200日ぐらい雨が降ってるって天気予報で言ってて、
うん、
今まで。
うん。
一年分の雨はもう降ったらしい。とはいえ、毎日晴れるわけではないんですけれども、だんだんね、空気が乾いてきて、澄んだ空になってくると思うので、星が、なんていうの、キラキラ瞬く感じが。
いいね。もう一回言ってくれる？
星がキラキラ瞬く感じ？
もうちょっとロマンティックに。
これから冬になって、キラキラした星が見えるようになりますよ。
それで精一杯。
まあそのくらいで。
はい、じゃあ精進してください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
はい。はい。そう、でも本当にね、今しかも火星も、まあ、火星木星金星が本当に綺麗なんで。
金星じゃない。火星木星土星。
木星土星が。はい。いわゆる本当に一番星みたいな感じでパッと目につくって、今日なんて半月月明かりがかなりあるんですけど、それに負けないぐらいの明かりが3つポンポンポンとあるの で、
そうです、ね、
ポッと空見ると、で早い時間、まあ、遅くなっちゃうと多分木星土星は沈んじゃうと思うんですけど、いわゆる夕方のまだまだ活動するような時間に木星土星は、まあ、南からちょっと西に傾くぐらいで、火星は東から上がってきてっていう状態で、
そうですね、
非常に見やすいし、その火星の赤さがまだまだ赤いじゃないですか。10月4日でしたっけ、最接近が。
最接近なのと、小になったのが4、5、6ぐらいだった気がします。
あ、小ですか。
なのでまだでも近いし見やすい。
そうなんですよ。で、本当肉眼でも十分赤い星って認識できるので、
はい、
すごくそれだけでもいいのかなと。で、そのうち冬になってくると本当にいわゆるオリオン座の三つ星が嫌でも目につく。
そうだから、星のね、名前が分かったりとか、いつもと違うところに星があるのが見つかったりすると嬉しいと思うので、
うん、
ぜひ明るい木星と、あんまり明るくないんだけど、はい、そのちょっと左側にある土星と、
はい、
東側に見えてくる火星に気をつけていただけるといいんじゃないかと思います。
はい。
今日オープニングはね、
じゃん、
何回かすでに話したことがあるんですけど、
うん、
月の動きの基本の話をもう一回ちょっとしようと思っていて、
ほう、
小学校でも月の満ち欠けって習うんですよ。
ほう、もうね、3年、5、6年前の話なんですけど、よく覚えてないですけど。
そう、で、この番組でも何回か話をしたことがあるんですけど、
はい。
大人がね、
うん、
月のこう動きを見るときに、ちょっとね、背伸びをしがちなところがあって、
ん、
何が言いたいかというと、
うん、
太陽があって地球があって月がこう回ってるからみたいな。
ああ、はいはい、この間話をしたやつですね。
仕組みから入るんですけど、
うん、
もっともっと、原始的なって言ったら変ですけど、
うん、
皆さん月って毎日どうなってんのっていう、すごい原始的なところからお話ができるといいかなと思っていて、要はガリレオ・ガリレイが地動説をどうこうってあるじゃないですか、コペルニクスがみたいな。でも多くの人は、
はい、
地球がぐるぐる太陽の周りを回ってるっていうよりは、自分の地面に普通に立って、ああ月が出たなって思ってるわけじゃないですか。そう、まずは、
まあ、いわゆる素直に考えれば、天動説ですよね。
そう、
その何も考えなければね。
で、私は天動説で腑に落ちてから、地動説の話をして、で、その後に、ケプラーに行くっていう話にしたいんですよ、流れとしては。
ケプラーにまで行っちゃうんですか？
そう、なので今日は、基本中の基本の話を少ししようと思っていて。
今日はケプラーまでは行かない。
ノリかな。
ノリ私は韓国ノリ好きですよ。
あの、原稿とか書いて喋ってるんで。
普通に、あの、韓国ノリよりも、ね、ただの味付けノリがいいですね。
あの、細いやつ？味付けのり。
味付けのり。
はい。
大和のりじゃないですよ。
してます。
うん。味付けのりを牛乳と一緒に食べると止まんない。本当に止まんない。
味付けのりと牛乳の食べ合わせについてはご意見募集します。もう
本当に止まんない。牛乳1リットルぐらい余裕でいける。さすがにやばいかなと思って途中で理性で止めますけど、理性なければ食べ続けられる。
今日が半月よりも少し大きいぐらいなんですけど。
はい。
皆さんご存知の通り、
はい、
月が新月になって満月になってもう一回新月になるっていう、月の周期が一周するにはだいたい1ヶ月、29.5 日ぐらいかかります。
はい。あれ？オープニング？
オープニングですよ。
あ、まだオープニングでそこまで話すのね。
オープニングで月の話します。
はい、あ、なるほど。はい、
はい、あ、そうそう。で、
はい、
新月の日っていうのは、月が見えないで、太陽と月が追っかけっこをすると思ってください。で、だいたい月がじりじり遅れていく感じね。
はい。
で、新月の日は、月と太陽が同じ方向に見えるんで、現実的には月がよく見えませんっていうのは新月。
はい。
で、毎日毎日ね、月が出るのが遅れていくの。で、1ヶ月、まあ、29.5 日、30日ぐらいすると、1週分遅れちゃうっていうのが見かけの太陽と月の動きね。
はい。
なので、360度動くのに、30日かかるから、1日12度ぐらいずつ動く。合ってるかな？そうそう。だから、昨日見た月と今日見る月っていうのは、手を伸ばして原骨の横幅ぐらいずれて出てくる。はい、だから、ある日木星に近くなって、その次の日には、12度遅れて出てくるし、
今だと大体土星に近くなる感じかな。
そうですね。木星のに近い日の次の日は土星に近い日みたいな感じで、で、だいたい1日に、50分ぐらいずつ遅れて出てくるのかな。1ヶ月で丸1日遅れちゃうからね。ということで月は、1日ごとにちょっとずつ遅れて出てきます。いいでしょ。で、
はい、
なので、昨日見た月と今日見た月は原骨1個分ぐらいずれていて、それを 1ヶ月こう過ぎると一周して同じところに戻ってくるっていうのが月の動き。
はい。
で、太陽にと同じ方向に見えるときにはあまり見えなくて、太陽と反対側に見えるときには満月になってます。はい。だから新月から満月まではだいたい一月の半分ぐらい、15日ぐらい経つと、満月になる。で、その半分の7日ぐらい経つと、半分の月になる。だから新月からだんだん太ってきて、15日ぐらいで満月になって、7日目は上限の月で、15日からまた7日経つと、下限の月で、一周するとだいたい29日とか30日ですよっていうのが月の基本です。
はい。
とりあえずここまでが小学生レベルね。小学生の時にこのくらい習うんですよ。なので、新月の日から、三日月になり、半月、上限の月になり、もう少し太って満月になり、だんだん痩せていって、下限の月になり新月になるっていうのが繰り返されるっていうことになります。
はい。
で、ここまでは、天動説、自分が動いてようが何にしようが構わなくて、見かけで月がどう動くかって話をしました。
はい。
で、これを巨視的な、要は太陽系の外から見る、とマクロ的に見るってことね。そうすると、地球の北極側から太陽系を見ると、太陽の周りを地球がぐるぐるって回っていて、1年経つと一周する。
はい。
その周りを、地球の周りを月が回っていて、ぐるぐるぐるぐる、1年で外から見ると、半時計回りもあるんですけど、北極側から見るとね、太陽の周りを地球が半時計回りに1年かけて一周するのに対して、はい、月は、同じように地球の周りを半時計回りに、 外から見てると13周するんだよね。地球にいる人は、1年で1周するでしょ。その人から見て12周、月がするわけだから、外から見てると13周するんですよ。
うん、
で、新月は太陽と地球の間に月が来る。だから、
地球の間に月、はい。
そう。なので、太陽の方を見ると月が見えて、
はい、
月の表面は、影になっていて、
うん、
昼間、一緒に太陽と動くから、月は見えなくて、
うん、
満月は、太陽と地球があって、その反対側、地球から見て、太陽と反対側に月が来るから、月の、地球に向いている面がいつも照らされていて満月に見える。
はい。
っていうのが繰り返されて、1ヶ月が、の月の運行が見えてくるよっていうのがありまして、ここまで来るとちょっと中学生レベルで、皆さんにはこのあたりまでは知っておいてほしい。で、こっからね、実は、で、一個忘れちゃいけないのは、日食が起こる。日食は月が太陽を隠すのが日食ね。っていうのは必ず新月の日。さっき言った通り、地球と太陽の間に月が入ってくるから、隠れて日食になる。逆に月食の日は、月に届くはずの光が、地球が邪魔をして月に届かないから月が暗くなるっていうのが月食。
はい。
それは必ず満月の日に起こる。
はい。
なんだけど、月の軌道と、太陽を回ってる地球の軌道が、本当にぴったしだったら、毎回新月と満月の日に、日食と月食が起こるんだけど、それがちょっとずれてるんで、たまにしか起こらないっていうのが、日食と月食の、起こり方ですっていうところまでが中学生か。そこまで分かってると、大体 OK なんですけど、今度は、太陽の周りを回る地球や、地球の周りを回る、月は、新円じゃなくて楕円を描いてます。で、
はい、
楕円を描いてるから、近くなったり遠くなったりして、あとは、一定時間に動く角度も変わってきますみたいな話があると、ちょっとめんどくさいことになります。で、
うんうん、
これが分かると、いろんなところで、そう簡単に計算ができないってことが分かってくるんですけど、これは今日話しません。
お
つまり、29.5 日は平均だけれども、それがずれていったりとか、あとは、新月から満月までの、時間も、時によって、長くなったり短くなったりするとかっていうのがあったりするっていうことが起こることだけ分かってください。
はい。
はい。ということで、皆さんがね、ある日月が見たいって思ったとき、または、ある日の月を見る、その次の日の月を見るときに、どうなってるかがだんだん予想がつくようになるってなると、ちょっとね、空を見たときに分かった気になれます。っていうのと、空を見て、星が、動いてるのを体感するって、なんていうのかな。あれ？昨日と違うぞっていうのは簡単だけど、ふむふむ、思った通り動いてるぞっていうのは、やっぱり気持ちのいいものなので、ぜひ、そんな感じで。
あとは、結局、月食も、動いてるのをすごく体感できますよね。
動いてる？
影が動くというか。
あ、そう。日食とか月食はね。
そう。本当に、ずっとそうなってるわけではなく、同じ日の同じ月食であったとしても、結局、欠け始めがあって、最大欠けがあって、欠け終わりがあるっていうことは、本当にその、まあ、1時間、2時間ぐらいの間に動いていくっていうのが、短時間でわかるわけですもんね。
あとね、
うん。
なんだろう。私が聞いたのは、中学校の、総合科目の入試問題みたいなやつに、地球が回るという、ことが分かる現象を挙げなさいみたいなのが出ると。
ほう？中学入試？
そう。みたいな時に、船がね、遠くに行く時に、だんだん下側から見えなくなって、最後にマストが見えなくなる。また近づいていく時に、先っぽから見えてきてだんだん見えるみたいなのが、こう、地球が回る証拠、みたいなやつがある中で、月食の時の、時は地球の影が月に落ちて、その影が丸いからっていうのも証拠になるとかがあって。
ほう。
でしょ？そこが丸いってことは、地球の影は丸いってことは地球は丸いんじゃないかと。
球かどうかはともかく断面というかあれは丸っていうのはそうですね。
そう。
うん、
っていうのとか、にも 関係してきたりして、思ったよね、この地球が丸いのを、まあ、証明とまではいかないけど、
うん、
ある現象が、地球が丸いということに、起因していることを、あげましょうっていうのが出ることがあるらしくて、他になんか思いつきます？
へえ、地球が丸い。
そう、少なくとも平らじゃない。
まあでも、まあ証明って言い方は変だけど、船で一周できた。
おお、はいはいはいはい。
っていうことですよね。うん、まずは。
ただ、
それがでも
まっすぐ行ってるつもりだけど、実はあの円周を回ってる
かもしれない。ぐるぐる回ってる可能性もあるのか。当時、そっか。でも当時のその大航海時代、地球は丸いだろうってところからいろいろ探検は始まってはいったけど、その前にだから地球は丸いと思わせる現象をたくさん証拠として挙げていけたから丸いという結論がつけたわけだから、その当時の現象をが何かってことだよね。
そう、例えば、ギリシャのなんとかなんていう学者が、
うん、うん、おじさんがね、
地球の、ま、丸さを計算したっていうのがあったりして、場所によって影の長さが違うっていう。
影の長さ、
要は、日本にいると影が長いけど、赤道直下まで、南に行くと影が短くなって太陽が真上になるってことは、ほうほうほう、角度が違うってことは南北に地球が丸いんじゃないか、
うん、
同じように、日本から見る星座とオーストラリアから見る星座は上下が逆に見えたりするのよ。それは星座が逆になってるんじゃなくて、人間が逆向きに見てるからで、
うん、
ってことは丸いんじゃないかとか、
うん、
なんかね、いろいろあるらしいので、皆さんもぜひその地球が丸い証拠を考えてみてください。
模範解答が勉強になるね。
あとはね、最近はあの気象衛星で見た地球丸いもんっていうすごい直接的な答えもあったりして、
おう、まあ見たわけだわな。
あ、そうそうそう、写真撮ったら丸かったみたいなね。
それでも地球は丸かったと。
そうだから、日常生活の中にすでに地球が丸い証拠があったりするっていうのも面白いかななんて思います。はい。ということで本編では、11月の天文現象についてお話をしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
では今回も翌月、今回は11月の天文現象をお話していきたいと思います。
はい。
まずは月の運行なんですが、
うん、
10月の31日が10月の2回目の満月です。
おー、何ムーンだっけ？
まあ、ブルームーンっていうことがありますけどね。
はい。
まあ、天文現象的には、特になんてことはない満月ね。
単に、一月たまたま2回目が来たよってだけね。
そうです。で、11月の新月は15日、
はい、
で次の満月は11月の30日になります。
はい。
で、この
10、なんかいい感じですね。
あ、そうね、旧暦とだから半月ずれることになるんですよね、大体ね。で、11月の、15日の新月が旧暦で11月になるのかな。だから神無月が終わるのかな。で、11月30日の満月の日は半影月食といって、地球の影が月に、ほんの少しだけ落ちて、ほんのり暗くなるっていう月食があります。
はい、
はい、時間的にはですね、夕方6時43分が食の最大です。ただ、はい、じっくり見てないと暗いのが、なんだろう、ぼんやりとしか暗くなる、わかりづらいので、気をつけて見てみてください。で、ということで、オープニングでもお話した通り、だいたい30日、または29日で、満月から満月、または新月から新月になりますということですね。
はい。
なので、12月もね、30日が満月ですね。
おぉ。もう、じゃあ、年末年始結構明るい感じですね。そう、もう年末年始？
もう年末年始の話ができますよ。なので。
ははは、さすがにもう鬼は笑わない？
そろそろね、年明けのこと話さないと間に合わなくなってくるんで。
年明け？
そうです。お正月や休みいつまで取るのみたいな。
おお、なんかなんだっけ、分散して取ってくださいって言
ったけど ね、
けどね、さすがに年末年始の休みの分散ってねえ。
はい
はい、お盆と違うし。
では次に惑星の動きをお話しします。
はい、
水星が、夜明け前に見えていて、水星はね、何回か、この番組聞いていただくと分かるんですけれども、3ヶ月に一度ぐらいこう太陽の周りを右に行ったり左に行ったりするんですけれども、
かくれんぼしてる感じですね。
そうです。水星は11月の11日に、西方最大理覚といって、太陽から一番離れて見えるっていう風になります。
はい、
西方最大理覚なので、太陽から見て日本からだとね、左側、あ、違うね、ごめんなさい、右側に見えるんで、西側だからね、はい、西方最大理覚なので、夜明け前に見えていて、すぐに太陽が追っかけて出てきて明るくなってしまうってことになります。金星は、11月、10月からもそうなんですけども、だんだん太陽に、西側から近づいてくる感じになっているので、まだ明けの明星ですが、だんだん太陽に近くなるので見えづらくなります。
はい、
11月は上旬では3時ぐらいに、東の空に出て、夜明けで空が明るくなって見えなくなってくる。で、下旬になると4時ぐらいに出るようになるので、出ている時間は短くなります。
でも夜明けも遅くなるんじゃないですか。
夜明けもだんだん遅くなりますけれども、それよりも早く、
だんだん朝起きるのがしんどくなってくる。
寒いしね。
布団がだぬくぬく。
で、10月に、地球に近づいた火星ですけれども、
うん、
まだ見やすいです。で、望遠鏡で見てもまだ大きさがね、分かって、大きい望遠鏡だと模様が見えるぐらいなんですけれども、火星は、太陽が沈むとすでに東の空に出ていて、夜8時過ぎぐらいに南中して、明け方の前に沈んでいくという感じの出方です。なので、皆さんが寝る前に火星を見るときには、だいたい東の空から南の空に出ているはずです。
はい、
一方ですね、木星と土星は依然として近くにあって、木星がちょっと西側、土星がちょっと東側という位置関係で、日が暮れるとすでに西の空にあって、夜8時過ぎには沈んでいくという、位置にあります。なので、夜日が沈んでからね、夜7時とか8時だと、東側の空に火星で、西側の空に土星と木星が見えるという状態が11月も続くと思います。
はい。
はい。で、木星は大きくて明るいので、一番星として見つけやすいんじゃないかと思いますが、土星はちょっと暗いので、木星のすぐ横に土星があると思ってみると、分かりやすいかな、見つけやすいかなと思うので、ちょっとその辺気をつけて見てみてください。
はい、
で、月はオープニングでもお話ししましたけれども、一月かけて、星空の中を動いていくので、惑星と近い日がたまにあります。11月だと11月の13日、細い月が金星に近づきます。
はい。
まあ、金星はね、夜明け前なので、なかなか見づらいんですけど、そして、木星と近づくのが19日、土星と近づくのが20日、20日ですね。
はい。
そして、火星と月が近づくのが26日ぐらいになります。
はい。
このあたりの日に、気をつけていただくと、火星、木星、土星とかっていうのが、簡単に探せるはずですけれども、明るい月が近いと、周りのね、
消えやすいかね。
土星は見えにくいかもしれません。
うん、
はい。等級、明るさの等級でいくと、火星がマイナス、1.7 等星、魚座、
はい、
木星がマイナス 2.1 等星なので、木星の方が明るい。それに比べて土星はマイナスじゃない 0.6 等星なので、1等星ぐらいの明るさですけれども、火星や木星に比べると、暗めに見えるはずです。はい。それに比べてね、金星はまだまだマイナス4等星ぐらいなので、夜明け前に、東の空で輝いているのは多分金星だと思います。
まあ起きれればね。
まあそうですね。あとですね、獅子座流星群というのが17日、11月の17日に、極大を迎えます。
はい、
一応ですね、活動期間は11月4日から25日ということなので、11月も流れ星が多い日があるんじゃないかと思いますし、17日の深夜、11月17日は、流れ星が多いですし、ですね、今年は21日にも、他のダストトレイルと、ぶつかるので、ダストトレイルっていうのは、ほうき星が残していった塵ですね、に地球が当たるっていうのが、21日にも、予想されているので、11月の、17日前後、21日ぐらいまでは流れ星を、探してみるといいんじゃないかと思います。
これはなんとか流星群とか名前がついてるわけじゃないんですか、ね、
これは獅子座流星群です。
あ、これも獅子座流星群なんだけど、獅子座流星群がなんとなく、いくつかの帯に分かれてるようなイメージ。
あのね、
11日あたりがちょっと濃いめの帯。
ダストトレイルは、水星、ほうき星が太陽の周りを回るごとにダストトレイルというのを残していくので、実は近所に何本もダストトレイルがあるっていうのが、最近分かってきていて。
なんと。
で、
新たな知見ってことですね。
ここ10年ぐらいかな。
おお。
で、どのダストトレイルをどのくらい突っ切るかとかっていうのが、じりじりと分かってきてるんで、流れ星の活動の予想が当たりやすくなっているはずです。
おお。
はい。なので、11月は、獅子座流星群だけでなく、流れ星を見られそうな時には、ぼんやりと、夜空を眺めるといつもよりも流れ星がたくさん見えるかもしれません、
うん、
はい、だんだんね、冬は寒くはなってくるんですけれども早めに暗くなるので夜更かししなくても星が見られるという、利点もあります、
うん、
はい、なかなかこうさっき川さんも言ってましたけど早朝までね星空を見るのは大変ですけど、
はい、大変です、
はい、早い時間に暗くなりますので、眺めてみてください。
はい。
はい。あと、夜の星空については、だんだん秋の星から、冬の星に変わっていきます。ちょっとだけ夜更かしすると、はい、すぐにもうオリオン座が見える、季節になってきました。
うん、
東京だと8時頃には、うん、オリオン座の端っこが見え始めるんじゃないかな。
おお。
はい。
三つ星でも見たいですよ。三つ星を見ればもう。
そうですね。なので、夜8時よりも、遅い時間、
はい、
0時ぐらいになると、ね、もう、オリオン座がしっかり見えるんじゃないかと思います。まあ、はい、冬になればしっかり見えるので、そんなに急がずに。で、今、夜8時ぐらいだと、まあ、すっかり真っ暗になって、夏だとね、8時だと、やや薄明かりもあったりしますけど、
うん、
この季節だともう、夜8時は真っ暗というか、太陽の明かりはなくなってますので、南の空を眺めると、ペガースス座で秋の四辺形っていうのが、見えて、なんか四角いのが真南に見えるぞって思ってみると見えるかもしれません。真南ってね、真上に近いかな。あと、十二星座で行くと、一番メインで見えるのは、水亀座の先の魚座とか、お羊座というのが、真南にだんだん見えてくるようになります。
はい。
一方で沈んでいくのはヤギ座で見えてくるのは牡牛座っていう感じですね。で、北の空だと、冬になるとカシオペアが、上の方に見えて、北斗七星大熊座は地面の下に潜ってるっていうような、位置関係になってしまいます。はい。夏の大三角のデネブ、白鳥座の北方ですねとかは少し夜早い時間だったらまだ見えるんじゃないかと思いますけど、ベガとアルタイルについては早めに沈んでしまうと思います。
はい、
今はですね、さっきも、お話をした木星と土星が、ヤギ座の近くにあって、火星が魚座の中にありますということで、ちょっと、星空とじゃなくてなんだっけ、星座早見、
うん、
みたいなもので、星をつないで追っかけてみると星座が見えるんじゃないかなと思います。個人的にはね、こう秋から冬にかけての寒すぎない季節で、早めに暗くなるときに星を見始めるっていうのは結構いいんじゃないかと思うので、
はい、
ぜひ見てみてください。あとはね、一等星でいくと秋の一等星はホーマルハウト、これは南の魚座 のところにあって、水亀座と、魚座の間あたり。
うん、
あと、東の空は、オリオン座が出てくるんですけれども、その前にアルデバランっていう大牛座の、星や、多分大牛座が出てくるっていうことはスバル星ね。
うんうんうんうん。
とかも出てくるので、その辺も気をつけてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
そうですね。窓から見るのにも、
うん、
あの落葉樹とかで葉っぱが落ちるので、
うん、
木が邪魔で見えなかった窓からも見えるかもしれません。
おお、確かに。
はい。
そうですね。
はい。
そういう意味で見かけもだいぶ周りの景色も変わりますね。
はい。で、明け方近くになると、東の空に金星が出始めて、もう南にはですね、冬の星座ががっつり見えるというのが今時期ですね。
はい。
はい。そんな感じが、11月の天文現象です。
はい。
12月の頭頃に、はやぶさ2が帰ってくるっていうのがあって、多分11月になると、はやぶさ2帰還というか、カプセルをオーストラリアの砂漠に落とすっていうニュースがちらほら出てくるんじゃないかと思います。
はい。
最初のはやぶさと違って、今回は、宇宙船が元気なので、はやぶさ2は、カプセルをオーストラリアに落としますけれども、自分本体は地球の重力圏をもう一回離れて、違う小さい惑星、小惑星を、観測に行くっていう旅に再度出発するっていうことになりますので。
はい。ぜひ、ぜひ頑張ってほしいですね。
そうですね。
アメリカの探査機もなんか、サンプルリターンのミッションに入ったという。
そうですね。オシリスレックスとか、オサイリスって読む場合もあるんですけど、うん、そちらも、小惑星の土を採取したというのが、観測されたというか確認されたので、そちらも帰ってくるのがお楽しみな感じになると思います。
そうですね。はい。
はい。あとは、あれですね、11月の、天文ニュースは、火星がだんだんさようならになっていくので、火星を見るんだったら急いでくださいっていうのが、近くの天文台とかであるかと思うので、ぜひ、忘れずに、見に行ってみてください。
はい。
はい。ということで、11月の天文現象でした。で、いつもね、参考にさせてもらっている、月刊星ナビっていう本があって、
はい、
毎月出てるんですけど、11月号の付録に、閉じ込み特別付録っていうのにですね、
お、特別いい言葉ですね。
そう、星空未来カレンダーって言って、
未来
2021年から2040年までの20年間の、星空案内が付録でついてきます。これがね、結構いい。要は次に日本で日食があるのはいつとか。
なるほど、なるほど。そういう、別にそのずっと細かなものが書いてるわけではなく、その大きなイベントが結構先まで載ってるってイメージですね。
そうです、そうです。
はい。
で、毎年の大きいイベントが、載ってたりするので、2023年に何が起こるとか。
うん、
あと2024年12月には土星と月が重なるんで、月から土星がちらって見えるのが見えるんじゃないかとかね。
月から土星がちらっと見えるのが見える？
いや、重なって見えるんで、月の向こう側に土星が隠れちゃうんですけど、うん、
それがちらっと出てくるところっていうレアなタイミングがってことですね。
入っていったり出たりするっていうのが見えるんじゃないかとか。で、2025年は、土星の輪が地球から見て真横になるので輪っかが消えたりとかみたいなことがあったりするとかが、
そういうのが出てる。
2040年まで。はい。
20年間。
2040年までですね、
うん。
20年間の最後のページは20年間の鳥を飾る5大惑星大集合。
うん。
はい。というようなこともあったりして、
はい、
今ね、オンラインでウェブサイトでたくさんの情報を手に入りますけれども、たまにはこういった紙の情報も面白いかもしれません。
はい。
はい。ということで今回このくらいにしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。感想やコメント、同じか。リクエスト、あとは、リクエストじゃないや、理科っぽい感じの質問ですね。だったり、あとは、 皆様の周りで起こった、こんなことがありました、あんなことがありました、理科に関係することでもいいですし、そうじゃないことでも構いません。ぜひお送りください。
はい。
一応ね、送っていただくときには、読みやすい、まあ、読み方がわかるラジオネーム。
はい、それ重要。
を、つけてください。あとですね、はい、もし思い出したら、どんなサービスで聞いてるか、今、この番組は、ポッドキャストっていうアプリで聞いていたり、ウェブサイトからも古い番組が全部聞けたり、スポーティファイ、アマゾンプライムミュージック、あとはラジオクラウドとかで、聞けますし、オーディオブック .jp というフォトバンクという会社がやってるサービスで、有料版の配信もしております。ぜひ皆さんのライフスタイルに合わせて、聞きやすいもので聞いてみてください。
はい、
メッセージの送り先は、メールで lika@0438.jp、rika@0438.jp、またはですね、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、sonnai理科の時間が、一覧になっているページの右側に、メールフォームがありますので、そちらからでも送っていただけます。また、ツイッターや YouTube で、sonnai プロジェクトという名前で検索していただくと、情報が見つかると思いますので、そちらもフォローしてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、384回という、キーのいい数字なので、次回385回は、ちょっとだけ趣向を変えられるといいかなと思っております。
まあ、だから、私はその
84
回が、キリのいいっていうのが、いまいちね、よくわかんないんですけど。
そうですか。2×2×2×2×2×2×2×3 っていう。
だから、そこに最後に3が来た時点でもう、キリ良くないじゃん。
そうですか。じゃあ512回を楽しみにしてください。
あ、そうそう、そういうやつの方がまだうんって感じはするし、
はい、
うんです。
というわけで、キリのいい、そんな理科の時間、第384回、この辺にしたいと思います。お送り出しましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。